ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。少し実例をですね、これから300年の資本主義時代が終わってですね、なぜ終わったかって言ったら、産業革命を中心として、人間の社会が、物質が豊かな社会にすると。いうことで、お金を回しながら物質を生産していくという300年が過ぎて、現在のアメリカを見てもですね、日本を見ても、もうお金を中心とした考え方が、もう終わりに近づいてるとよくわかりますね。それじゃあどういう社会になるんだと。落語社会とこう言いたいんですけど、その前に一応人間社会、お金から人間へ、人間から落語へという順番に進んでいくんではないかと思って、今人間社会ですね。今まで基本的なその人間社会というものと現在との問題を整理してきましたが、今日はちょっと具体的な話ですね。いや、実はね、もう今ね、日本の人たちはもう、この力があるとか、学力があるとかね、偉いとか、金があるとか、そういうことに頭はもう集中してるんですよ。大学受験なんでするのって言ったら、いや、みんなが勉強しなきゃいけないからって。で、なんで勉強しなきゃいけないのか。いや、その、一人一人が自分で勉強するかどうか決めたらいいじゃん。いや、強制力がなきゃ、こうなるわけですね。もうすべてそうですよ。じゃあ、あと金が欲しいから。幼稚園無償化する、高校無償化する、何でも無償化しますと。無償化ったって、無償化つってる政治家がお金を払うわけじゃなくて、我々の税金の分配を変えるだけですからね。まあそういう社会になっちゃったんですよ。私はね、人間っていうのは、取り柄があるとか、実力があるとか、お金があるとかいうもので決まるもんじゃないと思うんですよ。人間っていうのは人間であればいいんですね。ただ、人間であっても人の金を盗むとか人を殺すとかそういうのは良くない人間だと僕思うんですね。僕はそう思うんですよ。他の考えもあっていくらでもお金を盗んでる人っていますからね。人の金を狙ってる人っていくらでもいるんで、まあお金を、人のお金を狙うのが悪いなんてちょっと言えないぐらいの世の中になっちゃったんですけども、私は人間で一番大切なのはこれだけあればいいというのはやっぱり誇りだと思うんですよ。誇り。人間はやっぱり誇りだけで生きてんじゃないかと思うんですね。誇りっていうのはどういうものかっていうのは、江戸時代の末期から明治の初期にかけて、今まで長い間5万年間、日本っていうのはですね、周りを海に囲まれて独特の文化を作ってきたわけですよ。まあ文明と言った方がいいと思うんですね。日本文明と言った方がいいと思うんですけども、日本文明を作ってきた。それはどういう文明だったか。人間が誇りを持っていること。これが一番大切だっていう文明を持ってたんですね。例えば、イザベラ・バードっていう、これはイギリスのご婦人で、まあ、なかなかイギリスのご婦人って魂ありますよね。まあ、開国したばかりの日本に来て、ご婦人一人で、で、馬に乗って、馬を借りて乗ってですね、遠くの旅行に出たんですよ。まあ、それはね、女性だし、お風呂一つ入るの大変ですよね。だけども日本は、とても幸運なことには、全くそういう点では心配がない。日本の男性が、力が弱いからつって、イギリスの女性を襲うようなことはありませんでした。それで日本を回って、大変に日本に素晴らしい印象を受けてですね、旅行記を書きしたためています。ぜひお暇があったらですね、イザベラ・バードでもいいし、もう一個イザベラ・シッドもあっていう人もいたように思うんですけども、まあ、そういった女流の旅行家として、またそうではなくて男性のですね、大使、公使として来たようなハリスとかですね。まあ、それからオランダのカッテン・ディーケとか、まあ、そういった技術者とか政治家のですね、江戸末期から明治に来た時のいろいろなものをお読みになるってことは非常に大切だと思うんですね。そこに日本っていうのが一人一人の誇りの社会だったんですね。例えば、イザベラ・バードが、ある旅館に泊まったら、その旅館で、女中がすごく親切だった。もうあれからやってくれる。本当に感心してイザベラ・バードが翌日の朝旅立つ時に紙にちょっと心付けですね、チップを包んであげようとしたら女中が何つったかった。私はね、女中として自分のすべきことをしただけですので、金子をいただくわけにはいきませんとこう言ったんですよね。日本人はそれを理解しますが、欧米のだらしない過当な文明を持った人だったら、チップをもらわなきゃサービスしないよっていう、それがチップの制度ですね。そんなことありませんでした。それから、まあ、この本に、同じ本に書いてあるんですが、東北旅行の途中でですね、前の宿に忘れ物をするんですよ。 したら、イザベラバードの馬を引いてた孫がですね、私行ってきますってですね、キューンと前の宿まで走っていって、それで忘れ物を取って帰ってくるんですね。もちろんお金なんか全然要求しません。イザベラバードがすまなかった、自分が忘れたと言ったらですね、孫はですね、私があなたを連れて旅行してるんですから、私の責任です。こう言ったって言うんですね。素晴らしいじゃないですか。これが人間の誇りっていうもんですよ。自分というものに対する誇りなんですね。誰かに言われたとか、そういうもんじゃないんです。これが人間というもんなんです。じゃあ、宿屋の女中さんとか、そのイザベラバードを、ね、案内してた孫さんは、教養があるのか、学力があるのか、何にもないですよ。だけど、現在の政治家とか、現在の東大教授なんかよりか、ずっとずっと人間として上ですね。これが我々が子供たちに教育しなきゃない誇り、人格なんですよね。それと他に、最近ちょっと読んだ本では、ちょっと誰の外人なんですけど、どの外人だかちょっと今思い出せない、そのうち思い出しますが、一週間ぐらいの旅に出ると、旅籠からね、日本の国内ですよ。で、お金と素晴らしい時計を持ってたんで、これ取られたらいけないなと思って、女中にこれちょっと預かってくださいって言ったら、女中がはいっつってですね、お盆に乗せてそこの畳の上に置いたんですよ。だからちょっとね、その外人ですか心配になって、その外人が書いてるのは、その頃のヨーロッパでは、なんか公共のものはですね、なんか取られちゃいけないので、紐がついてて、紐がネジかなんかで壁に留めてあるっていう、そのくらいこういちいち盗難っていうのに考えてたと。まして裸のお金なんかがね、畳の上なんかに置いてあったらすぐ取られちゃうと思って宿の主人に、言ったらね、宿の主人が大丈夫です。お盆の上に乗せて、畳の上に乗せたら、取られません。なくなりません。とこう言った。じゃあ、一つ実験でもしてみようかと思って、そのまま一週間の旅に出た。帰ってきたら、そのままお盆の上にお金が乗ってた。それはね、お金の入った財布が帰ってくるのは日本だけと、現在でも言われますね。これもやっぱり、人の誇りなんですよ、実は。まあ、こういったやつが、まあ、非常によく分かって、あれだな、貝塚で有名なモースですね。これはアメリカから来たんですが、数々の体験を記録しています。日本の生活とか日本の文化とかなんかそういった本がこうありましてね。まあこれは実際に読まれた方がいいと思うんですが、お金はなくならないし、男性の行動はね、常に女性に恥をかかせたり、失礼なことしないようにと、ものすごく気配ってるっていうようなことが、ものすごく書いてますね。素晴らしい国だったんですよ。一人一人の人が身分とかお金があるとか教養があるとかそんなこと関係なく人間としての誇りを持ってたわけですね。素晴らしい国だったんですよ、日本はね。それが汚れた過当なヨーロッパ文明に毒されちゃったんですね。日本人がその頃一番いけないと思ってたことは自分が恩を忘れたり誠実さを失ったりして周りの人から笑われることが一番恥辱だったわけです。恥だったわけです。もうそんな恥をかくぐらいやったら死んでしまいたい。自分の人間としての自分が否定されるから死んでしまいたい。まあこういうふうによく言ってたんですね。恥の文化と言いますけど、実際の恥の文化っていうのは、まあそういうことだったわけですね。まあそういう点で最近政府がですね、岸田内閣が年功序列を見直すって言ってますけど、年功序列ほど日本の文化の象徴なんですよ。なんかね、お年寄りに金渡したくないなんてケチなこと言ってる人いますけど、そういうことじゃないんです。それは現代の欧米の愚劣な実力主義とかそういうのなんですね。日本人っていうのはお金の額に応じて働くんじゃないんですよ。お金がね、5万円しかくれなかったらこのくらい働く。10万円働いたらもっと倍働く。500円しかもらわなかったら、ちょっと服ってもそこら辺だけ服。1000円もらったらちゃんと服って、そういう文化じゃないんです。日本人はもちろんお金は多い方がいいんだけど、何かやるときに、机の上服にしても、何か研究するにしても、仕事するにしてもですね、まずはお金は多くくれた方がいいですよ。それと一応関係なく、自分の人間としての誇りで、何でも一生懸命やる。これの集合体が日本を強くしたわけですね。で、これで、江戸末期から明治の初期に来日したヨーロッパ人とかアメリカ人はですね、一様に驚いて、総合的にはこういうこと言ってるんですね。この素晴らしい日本に文化が進んでるからといって、欧米の文化を取り入れることは、かえってここに住んでる人のためにならないんじゃないか、こう言ってる。その通りになりましたね。 素晴らしい日本が崩れてお金だけになって、今やもう自分たちの考えがお金に基づいてるんだということすら分かんなくなっちゃった。年功序列とかね、終身雇用というものが悪く見えるんですよ、今の日本には。それは金にどっぷり使ったんです。まあ、300年も資本主義を、世界がやってきたんだから、ある意味で仕方ありませんが、もう変わりますから。現在のアメリカを見たら、もうアメリカは完全に資本主義に行き詰まってます。ヨーロッパもそうですね。やがて人間主義、落語主義に変わっていきます。そのやっぱり時代の先端をですね、やはり日本が見本を示していくということが大切だと思います。久しぶりに僕もこのひばりクラブで熱が入りました。これがやっぱり我々がやるべきことですね、これから。そう思います。